東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ソメヤ K のソメラジ。この番組はオタクの DJ ソメヤ K による自分しか好きじゃないだろってものやサブカラに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのためのしゃべり場的な番組です。唐突ですが皆さん、脱出系ゲームってご存知でしょうか？各ポイントにね、こうスタンプラリーみたいに謎が置いてあって、あの謎を解いていくごとに次のポイントが分かって、それを集めて脱出していくっていうゲームなんですけれども、これ結構人気でして、まあ、都内各所他いろいろですね、イベントをやってるんですけれども、最近コラボ系、まあ、漫画アニメゲームとのコラボでやってるところもありまして、私ね一回参加したことあるんですよ。サイコパスっていうアニメとコラボしたやつでお台場でやってたんですけど、まあ楽しくって、私もともとその子供向け児童向けミステリーとか好きだったんで、そういう謎解き系好きなんですよね。で今そのホラー系とかもありまして、私お化け屋敷大好きなので、そういうのもねちょっと行ってみたいなと思うんですけど、私の友達周りがですねビビリが多くて、ホラー系行こうよって言うとみんなね、やだって言うんですよ。一人で行ってきてとかって言われるんです。一人で行っても楽しくないじゃんっていう。みんなでワイワイやるから楽しいんじゃんっていうね、ちょっとそういうジレンマもありつつ、あんまり行けてないんですけれども、意外とね、オタクの中でも謎解きは好きみたいな子多いので、なんかコラボがあると行こうって言うんですけど、逆にね、なんかがっつり推理系のものとコラボされて全然関係ない話持ち出されるとちょっと気持ちもなえるので、まあ、ちょっとオタク気難しいねって思いながら、なんかまた機会があったら行きたいかなっていう。なんでこの脱出系の話したかって言ったら、今日ねちょっとそういうお話を真剣語り場でやりたいなっていうことで持ってきました。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはソメヤアットマークレディオ 365.net someya@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどなどぜひお待ちしています。それではソメヤ K のソメラジ第5回目放送、バンカの音が聞こえる頃に始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。真剣語り場魂の叫び。このコーナーではソメちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどをピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便りを紹介したりするコーナーです。それでは今回ご紹介するのは約束のネバーランド。皆さん、約束のネバーランドご存知でしょうか？現在ね、週刊少年ジャンプで連載している作品でして、お話作ってる人と漫画描いてる人が別のタイプの作品ですね。原作原案などが白井海宇さん、作画が出水ポスカさんということで、毎週ジャンプで連載してるんですけれども、連載発表はね、2016年8月からちょうど3年くらい経ってまして、連載当初から話題だったんですけど、何が話題ってジャンプっぽくないっていうことで話題だったんですよ。だいたいジャンプっぽくない作品ってジャンプっぽくないっていう理由で打ち切られるんですね。まあアンケートを出す子たちがね、やっぱりジャンプを求めてるのにそれじゃないっていうところで人気が出なくて打ち切られるんです。だいたいね、私好きになる作品でジャンプっぽくない作品ばっかりだったんです。 ジャンプの中で。あ、これ好き、え、すごい好き、あ、でもジャンプっぽくないって思うと大体打ち切られるんですよ。ちくしょう。あ、またこれも終わった。一番早いのね、5週とかで終わった気がする。早かったなみたいな、今回これで終わったかみたいなって感じで、まあ、これもジャンプっぽくないとは言われてたんですけれども、もうなんか話題になった時にはもうすでに5巻は出てて、ジャンプで5巻出てればまあまあ連載続くでしょうっていう感じだったんですけれども、爆発的なね人気を誇りまして、アニメ化などもしました。で、何がこれいいって、とにかく頭脳バトルなんですよ。身体能力もまあ確かにあるはあるんですけれども、まあ、それを補ってあまりある頭脳。ざっくりねお話ししますと、子供たちがね、孤児院にいる子供たちが逃げ出すっていうお話なんですね。で、何から逃げ出すって、その孤児院から逃げ出すんですけど、なんでって言ったら、孤児院ってほら大体みんなこう里親が見つかったからここを卒業していきます、離れていきますっていうような形じゃないですか。で、そこの子供たちもみんなそういうものだと思ってたんです。私たちは里親が見つかったら、もしくは12歳になったらここを出て行って外で暮らすんだと思っていた。そしたらなんと実は違って、そこは孤児院ではなく異形の鬼たちが食べるための子供を育てる施設だった。で、その事実を知ってしまった子供たちが、いや、これではこのままでは食べられてしまうからといって脱出をしていくんですけれども、だいたいそういうのってこういう漫画でね言うと時の運だったり、まあだいたいこう身体能力だったりで逃げ出していくんですけど、これは違うんです。とにかく頭を使って裏の裏を書いていくって、まあちょっとね内容を説明しちゃうとネタバレになっちゃうからあれなんですけれども、5巻までの時点でもうすごい読み合いから、その先展開を読者に予想させない展開なんですよね。え、これってでも大体漫画の定石としてこうだよねって思ってたら実は違う。まあねよくあるあれで、まあ、それ後出しじゃんみたいなのも思う人もいると思うんですけれども、いや、それでもちゃんと辻褄が合ってるし、きちんと説明ができてる。これなんか引っかかるなって思ってたところもきちんと回収されてる。そういうところがねもうすごい面白いんですよ。で、現在ね15巻まで出てまして、話はもう孤児院を脱出してまた別のところでの展開になるんですけれども、でモールス信号だったり、ま、なんだろう、作品自体にはそこまでその謎をこちらに解いてねっていう要素は少ないんですけれども、そこで読み解いていく子どもたちの能力がやっぱりすごいんですよ。もうこれ面白くて面白くて、でも私の感想としては、あー、スクエアエニックスとかだったら多分埋もれてたなみたいな、ジャンプだったから多分ここまで注目されて人が読んだからこそ人気になったんだなっていう感じなんです。でも別にねそれが悪いことではないと思うので、ね、こうやってちょっとこうなんだろう、毛色が違うからこそ人に注目されたものっていうのはどんどんこれからも出てきてほしいんですよね。ちょっとね絵はザカザカっとした絵柄なので、まあ人によっては好き嫌いあるかなって思うんですけど、私はストーリーが面白いので全然まだ見られる。ただね背景の書き込み多いから時々見失うよね。でも実はそこに今後の展開のヒントとか書いてあったりするので、そこを読み込むのも面白いんですよ。ということで本日は約束のネバーランドだったんですけれども、私の好きなのはジャンプっぽくない作品ということで、ね、ダークファンタジー、サスペンス、サイエンスフィクションっていうジャンルなんですけれども、その中でもまたジャンプっぽくない展開っていうところで、皆さんぜひ注目してみてください。以上、真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
EFM、iTunes、iPod、Whenever、Everywhere、Somewhere、Let's take it to the outside。Get wired。Radio 365。
トメヤケイのトメラジ、まだまだ続くよ。話題のトレンド、リツイート。このコーナーでは今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。それでは今回ご紹介するのは田中真由美さん。まあね、皆さんもご存知、有名な声優さんなんですけれども、本日日本のトレンドに上っておりました。なんでかと言いますと、 NHK の連続テレビ小説夏空に声優の田中真由美さんがご本人というか、あれですね、はい、女優さんとして登場したんです。女優の広瀬すずさんが主演を務める NHK の連続テレビ小説朝ドラですね、夏ドラの123回が8月21日放送なんですけれども、声優の田中真由美さん、ワンピースのアニメ、ワンピースのモンキー・D・ルフィ役などで知られているかと思います。その田中真由美さんが市役所の職員としてね、市役所の福祉課の職員として田中さんが出演されたんですよ。もともとね、ちょっと劇中の漫画映画わんぱく牛若丸の牛若丸の声を田中真由美さん担当されてたそうなんですけれども、今回は顔出し出演ということで、ちょっとね、私も見たんですけれども、なんか本当に、あ、こういうおばちゃんいるみたいな。全然ルフィとかで、クリリンの声じゃないんですよ。全然普通の女性のこと、みたいな。ちょっとね、なんていうんですか、感想が語彙力って感じなんですけど、普通のおばちゃんっていう感じでね。あ、でもやっぱり声優さんってすごいな、幅が広いなって。あそこまでこう、男の子みたいな。ところのラインナップでこうスッと本人で出てきて普通のおばちゃんみたいな、すごいな、振り幅が半端ないなと思いましたね。ね、田中さんご自身はね、憧れの NHK 朝の連ドラに出演できて狂喜乱舞の田中真由美です。声の業界では少年とおばちゃん役が多いのですが、普通の元気なおばちゃん役だったのでまんまでいけました、楽しかったって、声で牛若丸もやらせてもらえて嬉しかったと喜びのコメントを寄せているそうで、もうなんかね、声優さんがこう、なんでしょう、表に出てくるって、なかなかないと思うんです。田中真由美さんね、一時期 NHK 教育のお歌のコーナーとかでなんか顔出しもしてたらしいんですけれども、やっぱりね、そんなに注目はされないんですよね。山寺宏一さんが昔夜の時間帯のね、連続ドラマで本人顔出し出演をしていたことはあったんですけれども、やっぱり声優さんって振り幅でかいなと思いましたね。ツイッターの人間ってやっぱりほら、そのネットの住民が多いですから、そういうの出てきちゃうとね、なんか見に行くか、なんか話よく知らないけど見に行くかってなって、やっぱりそこがすごいなと思うと、ドカッと、しかも田中真由美さんってフルネームですから、ね、田中さんとかじゃないです、田中真由美さんとか、ちゃんと3まで入ってトレンドですから、なんかこの辺はやっぱりちょっと治安がいいなって思いました。いやでも本当にね、広瀬すずさんの役の子が妊娠をしてすぐに乳児を預けて仕事場、職場復帰したいっていうのに対しての職員の受け答えをする役だったんですけれども、役者さんというか役のね、言ってることは時代背景も含めて、ちょっとイラッとすると思ったんですけど、そのイラッとするって思わせることがすごいな。だって普通お芝居だと思って見てるからあれじゃないですか、田中さんがどうのじゃないはずじゃないですか。それでもなんか感じでこう言われると、なんか本人が正しいと思って言ってる感じがする、腹立つみたいな、そういう感じがぶわっと巻き起こってきたので、その後からは、イラつくってなったのを冷静に客観視して、田中さんすげえな思いました。もう声優さんってやっぱすごいですよね。なかなかこういうことができる声優さんも今少なくなってきてると思うので、 こういうのを機にね、皆さんぜひ注目してもらいたいと思います。以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
ソメラジ、エンディングのお時間です。本日はですね、真剣語りま魂の叫びでは約束のネバーランド、話題のトレンドリツイートのコーナーでは田中真由美さんの話題についてお届けしました。いかがでしたでしょうか。なんかどっちもね、王道からそれたところみたいなところでご紹介してきましたが、もう私もね、なかなかひねくれ者なので、なんか王道よりもちょっとその外れたところみたいなのを好きになる傾向が多いんですよね。本編よりサイドストーリーの方が好きとか、スピンオフの方が好きとか、主役よりも脇というかサブの方が好きみたいなね、そういう、いや別にね、ひねくれてわざわざそれを好きになりに行ってるわけじゃないんですよ。たまたま好きになったのがそれみたいな。ちゃんと主人公好きになることもありますからね。すごいまたまたって声が聞こえるんですけど、いやいやいやいやいやいや、たまたま好きになったのがそれなんですっていう、ね、本当例えばね、その作品でこういうことをね、こうなんだろう、ウェブのラジオとはこういうこと言うのもあれですけど、まあ、とある作品でこういうカップリング組み合わせが人気ですってなった時に、一番人気のやつって私大概外れるんですよ。私そこ興味ない、私そこ別に興味ないな、なんか全然こっちのもっと、まあ、人はいなくはないけれども人数が少ないみたいなところ好きになっちゃったりするんですよね。なんでかな別にね、子供の頃はそんなことなかったんですよ。私セーラームーンでちゃんとセーラームーン大好きでしたからね。セーラームーンになるって言ってましたからね、4歳くらいまで。5歳になったら看護婦さんになるって言ってました。すごい切り替え早くで、でもね、そのくらいね、王道は好きだったんですよ、子供の頃は。今セーラームーンで大好きなのはウラヌス、天皇遥か、外部は太陽系の戦士ですから、なんかやっぱ脇だなと思ったんですけど、でも別に遥かさんね、絶大な人気を誇ってますから、まあオタクね、長いことやってるとそういう感性になるのかなみたいな。でもありますでしょ、みんな。なんか私何好きなんだろうってバーって並べた時に、もうなんか系統決まってるなみたいな、そういうのをね、突き詰めて考えていくと面白いから、皆さんぜひそういうの真剣語り場のところでなんか語ってください、教えてください。なんか私ばっかりこだわりね話してるとね、なんかあ、オタクってこういうもんだんだなって私の像になっちゃうから、皆さん聞いてる人もね、ぜひこういう、いや俺には、私にはこういうこだわりがあるっていうのをね、ぜひぜひ教えてくださいな。ということで、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいね、真剣語り場魂の叫びへの主題など、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介しました、無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは、ソメヤKのソメラジ第5回目放送、バンカの音が聞こえる頃に、これにて終了でございます。ここまでのお相手は、口内炎ができすぎてビタミン剤をツッコミにツッコミまくっています、ソメヤケンがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.